お送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金宝殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。金宝殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師若竹孝之と
脇坂陽子です。
おはようございます。 昨日うちの犬トイプードルのラブちゃんとにらめっこしたんです。そうするとすぐによそ見をするんですよ。目を合わせるのが嫌いみたいですね。
それは人間もそうかもしれませんね。真正面からじっと見られると、え、何か言いたいことあるのって思ってしまって不安になることがありますから。
なるほどね。そう言われればそうですよね。見つめ合って目をそらさないのは、恋人同士かもしれませんね。
でも絶対に目をそらさない方がいらっしゃいますよね。
え、誰にでもですか？
はい、誰とでも目をそらしません。
そんな意志の強い方いらっしゃいますか、この世の中に？
はい、イエス様です。イエス様は愛のお方で、私たちから絶対目をそらすようなことはなさいません。
なるほど。イエス様なら当然といえば当然ですね。目をそらしてしまうのはいつも私たちです。今朝はそんなイエス様のお話をメッセンジャーがしてくださいます。では、脇坂さん、早速始めましょう。
福音の光、今朝のプログラムをご紹介いたしましょう。金宝殿の協力教会、キリスト教大団大阪教会、寺東信也牧師の聖書のお話。同じキリスト教大団大阪教会の信徒、沢村誠志郎さんの信仰体験談をお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのはキリスト教大団大阪教会です。キリスト教大団大阪教会は東大阪市にあります。最寄り駅は近鉄大阪線長瀬駅です。駅前を流れます長瀬川に沿って北側に下ると、西側に長瀬公園があります。教会は長瀬公園に隣接して建っており、今では考えられないですが、建築当初公園に教会の入り口が設けられ、公園から直接教会の玄関に入れます。駅から歩いて1分という交通便利なところに位置し、駐車場もありますからお車でもおいでいただけます。日曜日は午前9時から未就学児、小学生、中高生対象に教会学校、午前10時30分から礼拝を行っております。またお餅つき大会、子ども向けの夏季学校、敬老会、クリスマスコンサートなど、四季折々に特別行事も行っています。教会の電話番号は 06-6721-5841、 06-6721-5841。 住所は東大阪市菱谷西 2-8-30 です。ぜひお気軽にお出かけください。キリスト教大団大阪教会をご紹介いたしました。それではこの教会の寺東信也牧師の聖書のお話、イエス様の眼差し、お聞きください。
私は東大阪にあるキリスト教大団大阪教会で牧師を務めております寺東信也と申します。今日は イエス様の眼差しと題してお話をします。日本のことわざの中に、目は口ほどにものを言うという言葉があります。情のこもった目つきは、口で話すのと同じくらい気持ちを表現するという意味です。もっと言うならば、感情が一番現れるのが目であり、言葉でごまかせない部分と言えるでしょう。さて、聖書の中に、弟子のペテロがイエス様を三度も、私は知らないと言って裏切ってしまう箇所があります。そして、その直後にイエス様がペテロのことを見つめられたのですが、実際に聖書を開いてみましょう。しかしペテロは、あなたの言っていることはわからないと言った。するとすぐ、彼がまだ話しているうちに、鶏が鳴いた。主は、振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日、鶏が鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言います、と言われた主の言葉を思い出した。そして、外に出て行って、激しく泣いた。ペテロはイエス様の無言の眼差しに感情を揺さぶられ、激しく泣いたと記されています。皆さんはこの時のペテロの慟哭をどのようなものに感じましたでしょうか。裏切られた後、人は裏切った相手を憎らしく思うのが普通だと思います。そう、イエス様の眼差しは、だから言っただろうという失望と落胆における怒りの眼差しであったのではと。しかし、実はそうではないのです。今からおよそ20年前に、メル・ギブソンが監督を務めたパッションという映画がありました。これはイエス・キリストの受難をテーマとした十字架にかかられるまでの12時間を描いたものです。当時、私は映画館に見に行って一番印象に残ったシーンがあります。それは十字架のシーンではありません。聖書には書かれていない話を膨らませた創作の部分であったのですが、イエス様が捕らえられてローマ兵に連行されていく途中のシーンです。イエス様は暴行されて流血し、顔が腫れ上がった状態で、ある橋の上から落とされ、つながれた縄でチューブラリンになりました。そしてその落ちた橋の下にペテロが隠れていて、イエス様と目が合うというシーンなのです。その眼差しが何とも言えない慈愛に満ちた目だったのです。このシーンは創作ですが、裏切った後のペテロを見つめられた眼差しも同じであったのではないかと思うのです。それは願望ではなく、聖書に記されているイエス様の言葉が裏付けているのです。それはイエス様がペテロに三度裏切ることを告げる前に語られた言葉です。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし、私はあなたのために、あなたの信仰がなくならないように祈りました。ですから、あなたは立ち直ったら、兄弟たちを力づけてやりなさい。そうなのです。イエス様はペテロが裏切ることを知りつつ、ペテロのために祈り、励ましたのです。この時、ペテロは、つゆにも自分がイエス様を裏切ることなどないと本気で考えていたのですが、イエス様の眼差しは怒りの眼差しではなく、許しと愛と慈しみに満ちた眼差しだったのです。イエス様は、今も愛の眼差しを持ってあなたを見つめておられます。その熱い眼差しに応答し、イエス様の愛を受け入れてみませんか。心からお勧めいたします。
続いて、キリスト教大団大阪教会の信徒、 沢村誠志郎さんの信仰体験談、救いの証。お聞きください。
私は四男三女の七人兄弟の末っ子としてクリスチャンホームに生まれました。五代目のクリスチャンと聞いています。9月で洗礼を受けてから42年になります。私が受洗したのは中学2年生で、その夏の野瀬川の青年キャンプでイエス様を信じ受け入れました。それまではなんでクリスチャンホームに生まれたんだろうと窮屈に感じていました。青年キャンプの学びを通して、すべては神様のご計画のうちにあることを、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選んだのです。ヨハネ 15-16 の御言葉を通して示されました。すべては神様の一方的な憐れみであること。そしてイエス様が私の罪のために十字架にかかってくださったこと。その十字架の血潮によって一切の罪を洗い流してくださったこと。今も生きて私を守り導いてくださっていることを改めて実感し感謝しました。また神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである、ヨハネ 3-16 という御言葉を通し、何の罪もないイエス様が、何の取り柄もない罪人の頭である私のために十字架にかけられ、私の罪の贖いのために死んでくださったということを思うと、イエス様ごめんなさい、ありがとうございますという気持ちでいっぱいになりました。しかし救われた喜びで満たされた気持ちも時間が経つにつれ薄れていきました。日曜日は部活の柔道が忙しいことを言い訳に教会への足も遠のきました。高校、大学と年に数回しか教会に足を運ばず、教会生活を守らない時期もありました。その間もイエス様は私を見放さず、いつもそばにいてくださいました。26歳で最高の妻と結婚し、クリスチャンホームを築きました。結婚13年目に最愛の娘を授かりました。その娘も中学2年生で洗礼を受けさせていただくことができ、感謝しています。これも神様の守りの御手の中にあること、牧師先生や教会員さん、そして家族、親類、皆さんの祈りに支えられて今があると感じています。イエスは言われた、私は道であり真理であり命である、私を通らなければ誰も父の身元に行くことはできない、ヨハネ 14-6 と記されているように、隣人がイエス様を信じ天国の切符を手に入れられるように、残りの人生をまだイエス様を知らない方々に福音を述べ伝えていきたいと思っております。
沢村さん、最高の奥様と最愛の娘さんに囲まれ神様に感謝ですね。これからも素晴らしいご家庭を中心にイエス様をお伝えください。期待しています。
キリスト教大団大阪教会の信徒、沢村誠志郎さんの信仰体験談をお聞きいただきました。ここで、金峰殿からのご案内です。早朝の放送を聞き逃された方、スマホやパソコンのラジコというアプリから、福音の光を検索してください。1週間以内の放送をお聞きいただけます。ラジコアプリのご紹介でした。
さて、金宝殿とは正式には近畿福音放送伝道協力会といい、近畿地方を中心に活動する協力協会と個人支援者によるクリスチャンネットワークです。あなたの町にも金宝殿の協力協会があります。今朝は大阪府にある協力協会の一部をご紹介いたしましょう。
池田市橋塚 1-6-8 日本イエス・キリスト教団池田中央教会、豊中市蛍ヶ池東町 3-5-16 日本同盟キリスト教団蛍ヶ池聖書教会、豊中市曽根南町 2-1-11 在日大韓キリスト教会豊中第一復興教会。以上、大阪府にある協力協会の一部をご紹介いたしました。
今日は日曜日です。金宝殿の協力協会はあなたのお越しを心からお待ちしています。お祈りいたします。天のお父様、いつも私たちを温かく見守ってくださいますから感謝いたします。どうか私たちも周りの方々を温かく見守ることができますようお導きください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
ではここで金宝殿聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことのある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座、最初のコースは聖書入門。聖書や福音について分かりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。テキスト代は600円です。ご希望の方はおはがきにおところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。振り替え用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお、聖書をお持ちでない方には新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は郵便番号 530-8692 支所箱215、郵便番号 530-8692 支所箱215、金宝殿福音の光の係です。あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか？福音の光、ご案内は
ラジオ牧師若竹孝之と
脇坂陽子でした。
温かく我を見守る主の瞳、今週も主に守られ健やかにお過ごしください。
それではまた土曜日朝4時30分に。